鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日の特集は鈴木よしこの馬女に乾杯。今回も素敵な女性をスタジオにお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。本日のパートナー、ご一緒してくださるのは小塚歩アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず冒頭でとても悲しいニュースをお伝えしなくてはなりません。
先週土曜日の阪神競馬7レースで落馬し治療していた藤岡浩太騎手が10日水曜日午後7時49分に亡くなりました。35歳でした。藤岡浩太騎手は2007年にデビューし初騎乗初勝利をマーク。ジョーカプチーノで NHK マイルカップを、ナミュールで去年のマイルチャンピオンシップを制するなど JRA 通算803勝を挙げていました。
はい、本当に先日800勝を挙げたばかりで、今年はとても好調で、これからさらなるご活躍が期待されて、これからっていう35歳、もう本当に悲しくて残念ですね。
胸が詰まります。
はい、小塚さんもいろいろ思い出がありですね。
私初騎乗初勝利実況してまして、うん、まあ、そういった、まあ、ご縁もありまして、応援は個人的にはしていて、このジョッキーがどんどん活躍していて、うん、G1 ジョッキーになってというところをね、はい、嬉しく見ていて、で取材対応も非常に丁寧な方で、で笑顔が印象的で、
お会いするたびにいつもね、挨拶をしてくださいまして、とても礼儀正しくて素直で真面目、そしてこうまっすぐ人の目を見てお話ししてくださる。 その瞳がキラキラしていて、明るい笑顔で、そしてしなやかかつね力強い騎乗と、いろんなことがもう思い出されますね。
本
当ですね。はい、まあ、私たちにとっては二つとない楽しみである競馬ですけれども、ジョッキーや馬にとってはもう本当に命がけだということをこういう時に改めて知らされるわけですけれども、藤岡浩太騎手が愛された競馬という世界に身を置く一人の人間として、私にできることは競馬のためにできること、一生懸命頑張っていきたいというふうにも思います。はい、さまざまなね、本当素敵な笑顔、そして素晴らしい騎乗、いろいろなことありがとうございました。どうぞ安らかにと心よりご冥福をお祈り申し上げます。
リスナーの皆さんからも お便りメールいただいております。
はい、
頑張れファイナルワンダーさん、藤岡浩太騎手の訃報ただただ悲しいです。心からご冥福をお祈りいたします。どうか全騎手全馬全競馬関係者の皆様が無事でありますように。オーサムエアプレーンさん、本当に悲しいです。皆さんがコメントされているように浩太騎手の優しい表情が忘れられません。以前京都競馬場でいただいたサインはずっと大事にしたいと思います。心からご冥福をお祈りいたします。広島カープ大好きじいちゃんさん、非常に残念で悲しすぎます。ご家族、雄介騎手、お父さんの痛い気持ちを思うといたたまれないですと、まあ、このほかたくさんの方から、お悔やみ追悼のメッセージを頂戴しました。
はい、
はい、
そして献花台が設けられるそうですね。
はい、藤岡浩太騎手を悼んで、献花台と記帳台が開催競馬場に設置されます。中山と阪神では、明日あさって、東京京都は20日から28日まで、福島は明日から21日まで、新潟では27日28日に献花台と記帳台が設置されます。
はい、たくさんのメール、お悔やみのメールいただきました。ファンの皆さんとともに心から改めましてご冥福をお祈りしたいと思います。競馬界で活躍する女性たちをご紹介、鈴木よしこの馬女に乾杯。ということで鈴木よしこの馬女に乾杯、今回も素敵なゲストをスタジオにお迎えしてお送りいたします。
鈴木よしこの馬女に乾杯では、よしこさんが競馬界で活躍する女性をお招きしてご紹介、普段は聞けない話をじっくりお聞きしようというコーナーです。
はい、
吉さん、今回はどなたをご紹介いただけますでしょうか。は
い、今回も素敵な方でいらっしゃいます。地方競馬の世界で頑張ってらっしゃる女性で、現在は競馬ブックの地方南関東の担当の記者として活躍されている中川明美さんをご紹介いたします。
はい、
こんばんは。
こんばんは、中川明美です。よろしくお願いします。
今週と来週と2週にわたりね、よろしくお願いいたします。
はい、よしこさんは中川さんとはどういったきっかけでお知り合いになられたんですか。
はい、もうずいぶん前なんですけれども、私もまだ競馬始めてそんなに年月が経ってない頃に、あの番組で伊崎周五郎さんとご一緒をしていましたので、伊崎さんが所属されていましたホースニュース馬にお邪魔することも多々ありまして、その時にホースニュース馬で働いてらしたんです。
中川さん、
中川さんが専門誌の会社に若い女性がお仕事してらっしゃるんだっていうのをびっくりしたんですね。女性もいらっしゃるんだということで初めてお目にかかったんですよね。
はい、若かったんですよね。
30年以上前ですもんね。
ねえ、多分よしこさんは馬車に入ってらして、私の背中を見てたと思うんですよね。はい、私は当時あの中央競馬担当でしたので、一番奥の方におりましたね。
伊崎先生 の、 あの机とは離れてた、は
い、そうですね、うん、隣の安倍光さんの目の前に座っておりました。
はい、
あのそうそうたる名前が、はい、
あの本当に ユニークな、ね、キャラクターでおなじみの伊崎周五郎さん、安倍光太郎さん、そしてあのこの番組でもお世話になっている丹下秀夫さんと、馬車はねそういう方が多いんですけど、全部ご一緒にお仕事されてたんですよね。
そうなんですよね、楽しかったですね。
あのなぜその競馬のお仕事っていうところは聞いたことが伺ったことがなかったように思うのですが、
あの簡単に言っちゃえば馬券が当たって、あこんな簡単なちょろいものはないと本当今考えると1000円が9800円になったぐらいなので硬い馬券だったんですけど、あこんなになるんだっていうことでね、なんでこうなるんだろうと、またこうなりたいと思った時に、いろんなカテゴリーとか血統だったり前走だったりあるわけじゃないですか。競馬新聞見てると楽しくてね、もうその推理ゲームにはまったというのもありますよね。
でまずどこからこうお勤めは始まったんですか。
学校卒業して、一般企業に勤めていたんですけれども、その時に家出をしたくてアルバイトをしてたんですよ。
なんで家出した
の。家出をしたくて
一人立ちをしたくてね。
はい、
はい、両親の元から、
はい、
ちょっと両親の反対にも競馬に対する反対が当時はあったんですよね。そういう時代だったので、お金を貯めて家出をしようと思って、でアルバイトをしている時にそのアルバイト先のみんなとまた盛り上がって、まあ、そのアルバイトの一つが競馬通信社という会社だったので、まあ、そこから競馬の世界にまた深く入っていくんですよね。今もその頃だったら会えることができないような山野浩一さんだったり石川隆さんだったり、はい、なんかすごいお歴々の皆様との交流がある会社で、いや本当そういう方たちの原稿を担当したりすることが楽しくて仕方なかったですね。
もっとこうなりたいああなりたいっていうのはあったんですか、競馬に。
そうですね、すでにあの、川崎競馬クラブというねファンクラブみたいなものを始めていたんですね。あの女性の競馬仲間と一緒に、でこう、まあ、それももともとはあの出入りしている我々を見て川崎競馬組合さんが君たちよく来てるけどなんかやってみない、うちはお金出せないけれどと言われまして
出せないけれど
出せないけれどなんか壁新聞でもやってみないと言われまして、当時あのそういう角度が好きな仲間もいましたので、じゃあ何かやってみようかねっていうことで始めたのが1990年でしたね。なので
一番こう競馬がね、
そうなんですよ、盛り上がってたんですよね。だからそこにあのページを持たせていただいたりとか、いや非常に贅沢な競馬通信社時代でしたね。ただちょっと体調を壊してしまったので、あのどうしようかなと思っている時に間に入ってくださった編集者の方がいて、丹下秀夫さんを紹介していただいて馬車に入ることになりました。
はい、 ということは中川さんが馬車に入社されたきっかけは丹下さんだった。
はい、丹下さんのおかげです。
丹下さんなんですね。いいキューピッド役を
演じてらっしゃるんですよ。あのキャラクターのままでしたけれどもね。
あのまんまでしたよね。
本当に賑やかな会社でしたよね。
そうですね。ただもトラッドボーイでしたよね。
そうですよね。
あ、それでじゃあ馬車に入られました。はい、どうでしたか馬車。
あのといっても私はもう地方競馬にかなりこう片足入っていたので、あの地方競馬を担当できたらいいなという思いがあったんですね。あのでも配属されたのが中央班の調教班、
はい、
なので全くもう、最初はこう憂鬱なスタートを切ったんですけれども、まあお酒を飲むたびに、地方競馬をやらせてほしいと直談判していたら、アルバイトの方がやるこうカードを一頭一頭の馬カードっていうのがあって、それをこうまとめる係からでいいかみたいな感じで、私としてはもう馬の名前を見ながら過ごせるというだけでもう楽しくて、
あ、手書きの指揮法みたいなものですよね。
そうなんですよ、それをもとに皆さん予想されたりとかして、これレースごとに束ねて、
一頭一頭の成績が載っている、
成績も載っていて、
でレースがあったらまたそこに書き加えて、
お小遣い帳じゃないけれども、まあね、そういう感じで
ガリバンとかだった気がしますね、当時は。あ、じゃあそこからでもそこまでこう地方競馬に惹かれてたというのはどうしてたんでしょう。
そうですね、まあきっかけ自体は、その学生時代に川崎の調教師さんのお嬢さんが何人かいたんですよ。そういう不思議な学校で、で、あのなかなか地方競馬の門って開かないんですけど、あ、なんとかの娘の友達だってよみたいな感じでこう開き方がこう緩かったんですよね。こうスーッとこう開いて、なんか助けてくださる方もいて、取材しやすい環境ができて、で、あの瓦版のようなものをみんなで発行し始めて、それは全く馬車のお仕事とは別なんですけど、まあ、何しろうちはお金がないよという川崎競馬組合でしたので、あのお金にはならないけどやりがいはあって、
あ、じゃあそれは馬車に入られてからも川崎クラブは作って、はい、
そうですね、今もやってます。もう33年になりますね。
なんかお世話になったことがなんかありましたね。
いろいろありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今はね、女性だけじゃなくて、男性のカメラマンさんとかにも入ってもらって、もうちょっと専門的にやるようになったんですけど、もう本当にあの情報がない、とにかく情報がない。騎手が怪我しても、なんで怪我したのか、なんで乗ってないのかが全く情報が出ないので、じゃあ自分たちで取材して、伝えよう。まだインターネットもそんなに普及してなかったので。
そうですよね。そしたら、まあ、ホースニュースに入ったからには、はい、まあ地方担当になって、はい、そういう仕事もバリバリしたいというような気持ち、
そうですね、
でそれがじゃあその指揮法作りからっていうか、カード作りから始まったんですね。
カード作りから始まって、あの上司に笹川忠さんという方がいまして、あの私があまりにもうるさく言うもんですから、あの月刊公営競馬っていうのを当時出してたんですね、馬車では。
そう、月刊公営っていうのがあったんですね。
はい、そうなんですよ。本当にどこで売ってるのっていう感じなんですけど、私はその前からそれを購読してたので、
定期
購読してたので、
本当にお好きなん
ね。
でそこには全国の成績が載ってるんですよ。今のような地前教さんのデータベースなかった時代ですので、今日のレースの勝ち馬を知るのも電話のアナウンス、結果アナウンスがありましたでしょ、あれで知るという時代でしたね。そのうちに、あの大井競馬担当のトラックマンさんが、まあ、男性の方なんですけど急にお辞めになって、であの来週から行けと。
お、急ですね、随分、
はい、だけどあのいろいろ知識の準備はできてますからね。
わあ、さすがですね。
なので、あのむしろ
待ってました。
あ、そうなんですよね。だけどさすがに一開催ぐらいしか引き継ぎがなかったので、仕事を覚えるのは大変でした。先生方のお顔と名前を 全部こう一開催で覚えなければいけないんですよね。ジョッキーはまだ分かるけれども、うん、調教師さんで朝全くこうブルゾン姿だったり普段着の姿ですから、まあ、おじいちゃまたちの顔を覚えるのが大変でね、
おじいちゃまっていう感じが
そうなんですよ。今思うと本当日本の地方競馬のこの歴史をね、うん、の先駆者の皆さんたちなんですけど、もうエッチなおじいちゃまでしかなかったですけどね、
今だったら大変
だね。よく耐えたと自分でも思いますね。
歓迎されましたでしょ、うん、やはり若い女性で、ね、綺麗な若い女性、
いやいや、若さはありましたけど、若さと元気はあったんです。
いやいや、OK ですよ。
あとでもお酒が好きだったんです、うんうん、それはあのトラックマンになったストロングポイントでしたね。で今はそうなくなってしまいましたけど、うん、昔は厩舎を回っているとどこかで貝刃桶に炭を入れて焼肉をやってたりするんですよ。で、あの今回の競馬でもないこうでもないって皆さん話してるっていうのがあって、そこにこう回るわけですよね、もうここで飲みここで飲み、もう夜間で飲んだりお鍋で飲んだりいろいろしましたよ。楽しかったですね。でも それはもう仕事につながっていくので、ただあの中にはやはりまだ女性が、あの大井競馬ではね初めてのトラックマンだったみたいなんですね、女性の、はい、だったので、あの扱いが多分難しかったんだと思うんですけど、あの中にはこう女性はあの馬屋に入ってほしくないというような先生方もいらっしゃって、うん、あのうちは馬主さんだろうが女性はこっから先はダメよって言い方は優しいんだけれども、言われてることは私がどんなに努力しても叶わないことで、いや、あの陰で泣いたりしたこともありましたね。
まあ、そこからですね、あの多分中川さんがあのご自身で切り開いてったっていうところもね、うん、本当にあると思うんですよね。
だって当時その大井のトラックマンになられた時に、大井では初めてという話ですけど、全体見てもどうですか、
中央にはいらっしゃいましたよね、確かね、あの、女性競馬ジャーナリストクラブというのをよしこさんたちがお作りになって、そこに私も入れていただいて、中央のトラックマンの方たちもいたんですよ、女性がね。
そうですね、中馬がね、大々的に募集した
りして、女性軍団でね、お仕事されてましたのでね、
はい、でもだいぶ女性の新聞記者が登場するのは時間がかかったと思います、はい、そうですね、吉永道子さんがね、もう本当に先駆けでもちろんいらっしゃるわけなんですけれどもね、専門誌となるとね、なかなかやはり
なかなかもう現場ですので、やはりあの、超えなきゃいけないハードルは男性よりあったかもしれないですね。
で、まあ残念なことにあのホースニュースマーが休刊ということになりました。
2008年突然休刊になりまして、まあ、路頭に迷ったんですけれども、私は、まあ、あのラッキーなことにあの競馬ブックさんが、あ、競馬ブックですね、今自分の会社ですからね、からあの声をかけていただいて、日曜日に休刊になって金曜日に入社しました。それで非常に恵まれてましたね。やっぱりちょうどあの競馬ブックがあの南関東版も出そうというタイミングだったんですよ、4月から出そう、その2月だったので、休刊になってしまったのが、はい、私すごくタイミングが良くてあの入れていただいて、
ケバブックに行かれてもすぐにもうお仕事がねバリバリできるという感じです
ね。そうですね、あの印つけたりとか、コラムを書いたりとか、あの加えてあの週刊競馬ブックというのを競馬ブック社では出してますので、そちらの方の担当も今もしています、
そうですね、はい、まあ、本当に築き上げてこられたその地方競馬の女性記者、あるいはトラックマン、いろんな経験されてきて、こう自分のすごい地位を確立されたというふうに思いますけれども、とにかく地方競馬の変遷を生でもう30年ぐらいにわたり見てこられた方ですので、そのあたりのことについては次回お話を伺わせていただきたいと思いますので、またどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今回は競馬ブックの地方南関東の担当記者中川明美さんをお迎えしてお送りいたしました。来週もどうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に中山でジャンプの G1 中山グランドジャンプ、阪神でアーリントンカップ、日曜日に中山で皐月賞、はい、阪神でアンタレスステークスが行われます。はい、それでは日曜日に中山で行われる G1 皐月賞展望していきましょう。
はい、
金曜正午時点中山天候曇り芝ダート寮、日曜日中山は晴れ時々曇りで予報によっては汗ばむ陽気ともなるという、
ね、まさに皐月賞日和ということになりそうですね。はい、
先週ね、我々の三冠予想というものを皆さんにね、はい、ご披露いたしましたが、はい、改めて、はい、皐月賞の予想をお願いいたします。
はい、まあ、先週たっぷり語らせていただきましたが、本命はレガレイラです。
はい、
76年ぶりということですから、JRA70 周年ですからね、うん、JRA が始まる前に牝馬が勝ってたってことで、76年ぶり牝馬優勝なるかということですが、なんといっても、2戦目ね、レガレイラ3着だったんですけれども、
アイミステークスね、
はい、その翌週締め切りの皐月賞&日本ダービーに登録したということがですね、
クラシック登録ね、
クラシック登録したということがもう期待の表れなんですよ。うんうん、でその通りに彼女はね、強くなっておりますので、やはりここはですね、三大母ウィンドインハーヘア、先週のステインボッシュもそうなんです、三大母ウィンドインハーヘアなんです。
はい、
はい、ですからイギリスに歯を取っているこのクラシックで、今週もウィンドインハーヘアが新たな扉を開くということで本命です。
はい、
はい、相手は新エンペラーですね。
はい、
はい、勝てば外国産馬初の皐月賞馬初のボバのクラシックホースとなります。
そうですね、
それ見たいですね。
はい、
はい、そしてジャンタルマンタル皐月賞のメモリアルヒーローであるドラメンテ3区のミスター GT、
はいはい、
も入れますね。それからサンライズアース、
はい、
ダノンデサイル、
はい、
この5点にマレンで流します。
はい、
はい、以上です。
なるほど。
はい、小塚さんは。
私も三冠予想はレガレイラとしましたけれども、はい、
ええ、
まあ、馬券的にはね、面白いのはダノンデサイルかなと思ってまして、はい、いやラジオ日経杯京都2歳ステークスも、ええ、京成杯もラストの伸びはもう目を見張るものがありましたので、はい、最後坂を登って残り 100m でビュンと追い上げてくる、そんなシーンが目に浮かんできますね。
はい、
はい、
いやちょっと応援したいですよね。
楽しみです。
はい、実況は小塚アナウンサー、はい、どんな実況か皆さん楽しみになさってください。
頑張ります。
はい、
ではリスナーの皆さんからのメールもご紹介しましょう。
はい、お願いします。
うさぎの番長さん、今週はレガレイラの偉業達成に注目したいです。またそれ以上に今週こそは全人馬無事を祈ります。
はい、
人生と競馬ははらんださん、皐月賞はミスター GT、 藤岡雄介騎手には弟さんの分まで頑張ってほしいです。
はい、
ニョキニョキ竹の子さんも同じく、藤岡雄介騎手が騎乗するミスター GT に注目。草加のヒロポンさんはサンライズジパング、中山最終週スピードよりも持久力とパワーが求められるはず。
はい、
三宮の独身貴族さんはレガレイラ、三里のちいちゃんさんはアーバンシック、去年のソウルオリエンスを彷彿とさせるスケールの大きい走り。
確かに安城も一緒ですね、
横山武史氏。はい、レイさん、先週日曜日ウィンズダーマのイベントに行かせていただきました。
はい、
関西在住でなかなかお見かけすることは難しいのですが、大阪に来てくださり初めて、お見かけすることができて嬉しかったです。
どうもありがとうございました。
しかもその後サインまで、はい、いただきました。本当にありがとうございましたと、はい、メール頂戴しました。
どうもありがとうございます。レイさんこそ本当お越しくださいました。どうもありがとうございました。
はい、
そして皆さんたくさんの予想ありがとうございました。また時間の都合でご紹介できなくて申し訳ございませんでした。
この番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。重賞予想はメール送信フォームから金曜正午までにお送りください。
来週はフローラステークスマイラーズカップの展望を中心にお送りいたします。お聞きの皆さんの予想ぜひ教えてください。お待ちしております。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は開催最終週を迎える中山、阪神、そして福島、3つの競馬場でレースが行われます。
日曜日の中山 G1 皐月賞の一つ前の第10レースは JRA ウルトラプレミアムドラメンテカップです。
JRA ウルトラプレミアム対象レースは全投票法の払い戻し率を 80% に設定した上で、全ての払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。今週も開催競馬場にはネット予約で指定席券入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
お願いいたします。なお阪神競馬場は土日ともにフリーパスの日で入場無料となります。
日曜日の阪神競馬場ではセブンティースサンクスデーとして、先着2万名に70周年記念サンクスデーノベルティパタパタメモ阪神バージョンがプレゼントされます。
はい、ぜひ競馬場にもお出かけください。それではサツキショーをはじめ週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小塚あゆむでした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。